耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第735回2月10日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん料理はしていますでしょうか。この間ですね、ディレクターがテレビを見てたら、自分で弁当を手作りして会社に持っていく男性が増えているという話題をやっていたんだそうです。まあ非常にびっくりしたんですけどね、僕もディレクターも。でそんな男性のことを巷では弁当男子と呼ぶとかなんとかで、このね、あの弁当男子の方々、まあテレビでね取材された人はですね、こんな感じだったとメモをいただいたんですけども、週末に1週間分を手作りして冷凍しておく独身男性、これはね、普通に尊敬しますね。1週間分手作りと、まあ、冷凍とかね、もうそんなめんどくさいことできないわって自分で思っちゃうんですけども、もう一つ、自分と奥様のために毎朝昼の弁当を作る男性、これはね奥さん嬉しいでしょうね。まあというわけでですね、こんな弁当男子、まあ不景気で節約したいというのが第一の理由だと思うんですけども、まあその次にですね、あの弁当作りが楽しいから趣味でやっている、まあということがもう言ってたらしいです。まあ多分ですね、男性にありがちな、こう趣味がいつまでか気合が入っちゃってですね、まあそのうちすごい弁当とか出ちゃうんじゃないかななんて思います。というわけで今回はお料理のお話をしましょう。新刊ラジオで何回か紹介していますマクロビオティックの本です。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております中美恵著、中博之監修、子育てマクロビ教室、良い子が育つ食べ方という本です。で今回はですね、まあタイトル通り子育てとマクロビオティックのお話ですので、ね、まあ僕ちょっとね苦手な話題2つだったのでね、今回は頼もしい助っ人をお呼びしております。藤田美沙さんです。
よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
まずですね、はい、マクロビオティックなんですけども、テレビや女性誌などでよく特集が組まれています。それからスーパーモデル、ハリウッドセレブ、例えばクリントン前大統領だとか、マドンナ、マイケル・ジャクソンなどなど、本当に特にマドンナはかなり昔から体に優しい和食を好んでまして、お抱え日本人シェフもいるぐらいなんです。
へ
ー、そういった風にもう本当に多くのセレブが実践してて有名なんですが、矢島さんはご存知ですか？
あのセレブがねそこまで実践してるとは知らなかったんですけども、ま、マクロビオティック自体はですね、新刊ラジオでも何回か紹介してまして、ま、簡単に言いますと、あの玄米とかね野菜を中心とした食事法のことですよね。
そうです。マクロビオティックはマクロが大きな、ビオスが命、ティックが学問、方法という3つの言葉からできています。直訳すると大きな命の学問という意味になります。
はい、もういつ聞いても壮大ですね。
そうなんですよ。大きいでしょう。グローバルで、これ分かりやすくお話しするとですね、自然界のリズムと私たちの体のリズムは実は一致していまして、マクロビはその自然界のリズムを食べ物や食べることを通して体に取り入れていきましょうという方法なんです。例えば同じお米を食べるにしても、白米よりは自然のままの栄養がたっぷり含まれている玄米の方をおすすめしているというわけなんですね。まあ夏に採れるキュウリとかナスといった野菜はただ美味しいというだけじゃなくて、夏の旬の時期に食べることで体の熱を取ってくれますし、逆に冬に採れる大根やレンコンというのは体を温めてくれますから、本来の旬の時期に食べる方が体が喜ぶというふうに、まあ、いろんな方のねことを言われているマクロビなんですが、
はい、
この本子育てマクロビ教室、無理をせず上手にマクロビオティックを生活に取り入れてみてはいかがですか。そして子育てにもメリットが大いにありますよ、参考にしてみてはいかがですか、というふうに著者の中さんアドバイスしてくれている本なんです。
はあ、なるほど、はい、あれですね、子育てにねマクロビをこう絡めたってのは珍しいですよね。
ねえ、なんか斬新と言いますか。
そう、ほとんど健康と美容ばっかりだったんですけども、で実際これ著者さんどんな方なんでしょうか。
はい、中美恵さんはですね、料理研究家でありマクロビクッキングスクールの校長先生でもある、とても頼もしい方で、
はい、
本の背表紙、それからブログなどでも写真が掲載されていまして、私拝見したんですけども、
はい、
とってもお若くて綺麗な方なんですよ。
はい、
だからね、あ、この先生だったら私もこんなに綺麗になれるかもみたいな感じで、女性としてはちょっとついていきたくな
る。なるほど、そうですね。あの写真見たんですけどね、47歳には見えないですね。
見えないですよね。とってとても若いです。
マクロビ効果なんでしょうか。
で実はですね、中先生ご自身は出産経験というのはないんですけれども、中先生のマクロビクッキングスクールの中に子育て中のお母さんとお子さんを対象にした 寺子屋というクラスがありまして、
はい、
でそこでお子さんたちがどんどんいい方向に変化していくのを目の当たりにしていた。だからそこで見たことを経験したことを紹介してますから、とってもこれ説得力があるんですね。
そうですね。
さあ、では実際にその寺子屋で子どもたちにどんな変化があったのか、ママさんたちのお声をお聞きください。
アトピーやアレルギー、喘息が随分と良くなりました。風邪をひきにくくなったし、お医者さんに行く機会が減りましたね。
というわけでこんな意見だったんですね。子育て中のママっていうのはお子さんのちょっとした変化も敏感に分かりますから、そういった声っていうのはこう、ああなるほどなって、まさに納得という感じなんですね。だからマクロビをこう取り入れると子供たちも、ああそうなるんだって本当に分かりやすい、
はい、
では続いてさらにこんな効果もあったそうです。
記憶力や集中力が高まり、学習能力がアップしましたよ。無駄泣きや夜泣き、規制を上げたりすることがぐーんと減りました。
いかがですか、矢島さん。
これはね、なんかそこまでうまくいくのかなって僕もね、本読みながら思ってたんですけどね。
実際に食べ物の質を変えたり食べ方を変えることで、お子さんの体質だけじゃなくて性格までもが変化していく、その様子を中さんは見てきたというわけなんです、
はい、
でお子さんの性格でお悩みのママたち結構たくさんいらっしゃるかと思うんですが、まあ、そういった方もしかするとその悩みが少し軽くなるお手伝いができる本なのかもしれません。
はい、
ではここで新刊ラジオのリスナーの皆さんに一つだけちょっとしたマクロビをご紹介しましょう。暴れたり規制を発したりするお子さんってよくいますよね。
いますね。
ちょっとあの耳をつんざくような声にびっくりして、だからあの周りの人がちょっと迷惑して困惑しているっていう場面にね遭遇したりしますけれども、はい、まあ、周りの人も迷惑だけれども、でもこの状況本当はママが一番辛いんです。
ああ、そんなものですか、やっぱり。まあ、実際にあの、公共の場でね、ちょっとあの、例えば電車の中とかで、本当に、すごい、こう、悲鳴みたいなね、声を上げられちゃうと困るんですけども、まあ、子供だなと思って、微笑ましく見たいものなんですが、あれをなんとかする方法はあるんですか？
そうなんです。実は、暴れたり、規制を発する子供たち、ある食べ物を取りすぎている場合が多いんだそうです。二つあるんですけれども、
はい、
まず一つは白砂糖の入ったお菓子、まあ、チョコレートやアイスクリームといったお菓子を食べることで体が低血糖状態になっていると、で血糖値の急激なそのアップダウンでイライラしてしまうという、これが一つなんですね、
はい、
でもう一つは塩分の取りすぎ、小さい体にいっぱい塩分が入りすぎて陽性型になってしまって、もうそのエネルギーをどうすることもできずわーってなってしまう。
はいはいはい。
でそういう時の対処法もあるんです、
はい、
なんとリンゴジュースがいいんだそうです。
へー、そうなんですね、
なんかとってもねおとなしくなるということなんですが、まあね、本当はあのお米でできた水飴、米飴ですとか果物などの優しい甘みを与えるといいそうなんですけれども、外出先ですぐそういったものを食べさせることってなかなか難しいですよねだからすぐ入手できるリンゴジュースがおすすめというふうに中さんおっしゃっています。
なるほど、
これ大人にもいいそうなんですよ。
そうですね、あのリンゴジュースというかですね、リンゴジュースといえばリンゴジュースなんですけども、僕あの実家が八百屋だったので風邪ひいた時にですね、
はい、
リンゴをあの1個持ってきて、まあ、おろし金あるじゃないですか、おろし金でこう擦ってですね、それで飲んだってのやったんですけども、あれ結構効くんですよね
あれですよね、リンゴが赤くなると医者が青くなるっていうことわざがある通り、
は
い、
あー、知った、そのことわざ知らないあるんですね。
やっぱりリンゴはね万能のようです、
はいはい、
ぜひ大人の皆さんもチャレンジしてみてください。まあ、他にもたくさんの体験談をもとに子育ての食事のヒントが書かれています。行動編の他にも様々な病気の症状に合わせた対処法もありますから、お子さんのいるご家庭にこれ一冊あると何かと便利じゃないかなと思います。とりあえずは、まあ、取っかかりとしてご飯を白米から玄米にしてみるっていうのはいかがでしょうか。子育てに悩んだりちょっと疲れているママに特におすすめの一冊です。
はい、あの先ほどちょこっと出てきましたけどね、陽性型、あの塩分の取りすぎのところで出てきたあの陽性型とかですね、本当体系づけられてますので、まあ、男性の方はですね、どちらかというと論理的に読み解くことができるんじゃないでしょうか。というわけでどうも藤田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では書籍情報です。子育てマクロビ教室、良い子が育つ食べ方、中美恵著、中博之監修、講談社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。子育てマクロビ教室いかがでしたでしょうか。まあ、子育てとマクロビオティックということでですね、男性の方はですね、あ、自分には興味ないやと思ったかもしれませんけども、あのこの本ですね、あのマクロビオティックのその陰と陽の考え方とかですね、あとなんかこうエネルギーのなんかこういろいろね、あの体系づけられた考えがありますので、まあ、そういうのを見るだけでも結構面白いと思います。まあ、ちなみにこの本第3弾になりまして、1弾と2弾でですね、あの美容とかですね、あとレシピ集なんてのもありますので、オープニングで言ったような弁当男子な方、料理好きな男性の方、こういった本でですね、マクロビの知識仕入れてみてはいかがでしょうか。きっとですね、皆さんだけでなくですね、あの家族の皆さんもあの健康になれることと思います。で、最後にちょっとした豆知識なんですけども、ドラマ篤姫で有名な13代将軍家定はですね、当時流行していた白米の食べ過ぎで脚気になったという逸話があります。しかもそれがきっかけで死亡してしまったんですけども、なんでもですね、江戸時代は庶民は普通ね、玄米を食べるものだったのはそうなんですけども、まあ家定はですね、まあ贅沢がたたって白米の食べ過ぎで、まあ脚気になり死亡してしまったという話がありまして、まあこれマクロビオティックにもつながるんじゃないかなと思うんですけども、皆さん、食に気をつけていますでしょうか。まあぜひですね、自分で作るのも素晴らしいことなんですけども、健康に気を使ったマクロビオティック、この本から取り入れてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は料理作ってくれる人を募集中、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。